そこで自分はドテラに向かってこう言った。僕は一生懸命に働くつもりですが、交付にしてくれるでしょうか。するとドテラはなかなか応用な態度で、
すぐ交付になるのはなかなか難しいんだが、私が修繕さえすりゃきっとできる。
と言うから、自分もそんなものかと考えてしばらく黙っていると、茶屋のかみさんがまた口を出した。
長女さんが口を利きさえすりゃ交付は受け合いだ。
自分はこの時初めてドテラの名前が長蔵だということを知った。それから一緒に汽車に乗ったり降りたりするときに、自分もこの男をつらまえて2、3度長蔵さんと呼んだことがある。しかし長蔵とはどう書くのか今もって知らない。ここに書いたのは無論当て字である。初めて家庭を飛び出した花をいきなり引っ張って、思いもよらない見当に向けた、いわば自分の生活状態に一点下を与えた人の名前を口で覚えていながら、筆に書けないのは異なことだ。さて、この長蔵さんと茶屋のおかみさんがきっと交付になれると受け合うから、自分もなれるんだろうと思って、じゃあどうか何分お願いしますと頼んだ。しかしこの茶屋に腰をかけている者がどうしてどこへ行ってどんな手続きで交付になれるんだか、その辺はさっぱりわからなかった。何しろ先方でこのくらい進めるものだから、何分願いますと言ったら長蔵さんがどうかするに違いないと思って、あとは聞かずに黙っていた。すると長蔵さんは、勢いよくドテラの尻を将棋から立てて、
それじゃあこれからすぐに出かけよう。お前さん、支度はいいかい？忘れ物のないようによく気をつけて。
と言った。自分は家を出るとき、気の身気のままで出たのだから、身体より他に忘れ物のあるはずがない。そこで、何もないです。と立ち上がったが、かみさんと顔を見合わせて気がついた。肝心の揚げまんじゅうの台を忘れている。長蔵さんは平気な面をして、もう半分ほど、吉津の外に出て往来を眺めていた。自分は懐中から32銭入りのがま口を出して、まんじゅう3皿の代を払って、ついでだから茶代として5銭やった。まんじゅうの代はとうとう忘れちまって思い出せない。ただその時かみさんが、
交付になってうんと貯めて帰りにまたお寄り、
と言ったのを記憶している。その後、交付はやめたが、ついにこの茶屋へは寄る機会がなかった。それから長蔵さんについて、例の飽き飽きした松原へ出て、一本筋を足の甲まで埃を上げてやってくると、さっきの長田らしいのに引き換えて、今度は存外早く片付いちまった。いつの間にやら松がなくなったら、板橋街道のようなケチな宿の入り口に出てきた。やっぱり板橋街道のようにガタ馬車が通る。一歩先へ出た長蔵さんが振り返って、
お前さん、馬車へ乗るかい？
と聞くから、乗ってもいいです。と答えた。そしたら今度は、
乗らなくてもいいかい？
と反対のことを尋ねた。自分は、 乗らなくてもいいです、と答えた。長蔵さんは三度目に、
どうするね、
と言ったから、どうでもいいです、と答えた。そのうちに馬車は遠くへ行ってしまった。
じゃあ、歩くことにしよう。
と長蔵さんは歩き出した。自分も歩き出した。向こうを見ると、今通った馬車の埃が日光にまぶれて、往来が濁ったように黄色く見える。そのうちに人通りがだんだん多くなる。町並みが次第に立派になる。しまいには、牛込の神楽坂くらいな繁盛するところへ出た。ここいらの店つきや人の様子や、衣服は全く東京と同じことであった。長蔵さんのようなのはほとんど見当たらない。自分は長蔵さんに、ここは何というところです。と聞いたら、長蔵さんは、
ここ?ここを知らないのかい?
と驚いた様子であったが、笑いもせずすぐ教えてくれた。それでところの名は分かったが、ここにはわざわざ言わない。自分がこの繁華な町の名を知らなかったのをよほど不思議に感じたと見えて、長蔵さんは、
お前さん、一体生まれはどこだい?
と聞き出した。考えると、今まで長蔵さんが自分の過去や経歴について、ついぞ一口も自分に聞いたことがなかったのは、人を修繕する男の所為としては、少しく無頓着すぎるようにも思われたが、この男は全くそんなことに冷淡な立ちであったことが後で分かった。この時の質問は、全く自分の無知に驚いた結果から出た好奇心に過ぎなかった。その証拠には自分が、東京です、と答えたら、
そうかい、
と言ったなり、あとは何にも聞かずに、自分を引っ張るようにして、ある横丁を曲がった。実を言うと、自分は相当の地位を持った者の子である。込み入った事情があって、こらえきれずに家を飛び出したようなものの、あながち親に対する不平や面当てばかりの無分別じゃない。なんとなく世間が嫌になった結果として、我が家まで面白くなくなったと思ったら、もう親の顔も親類の顔も我慢にも見ていられなくなっていた。これは大変だと気がついて、根気に心を取り直そうとしたが、遅かった。踏みこたえてみようと、百方に焦れば焦るほど嫌になる。挙句の果ては、踏ん張りの線が一度にどっと抜けて、堪忍の陣立てが総崩れとなった。その晩に、とうとう家を飛び出してしまったのである。事の起こりを調べてみると、中心には一人の少女がいる。そうしてその少女のそばに、また一人の少女がいる。この二人の少女の周りに親がある。親類がある。世間がまんべんなく取り巻いている。ところが第一の少女が自分に対して丸くなったり四角になったりする。すると何かの因縁で、自分も丸くなったり四角になったりしなくちゃならなくなる。しかし自分は、そう丸くなったり四角になったりしては、第二の少女に対してすまない約束を持って生まれてきた人間である。自分は年の若い割には、自分の立場をよくわきまえていた。が、すまないと思えば思うほど、丸くなったり四角になったりする。しまいには形態ばかりじゃない、組織まで変わるようになってきた。それを第二の少女が恨めしそうに見ている。 親も親類も見ている。世間も見ている。自分は自分の心が伸びたり縮んだり、曲がったりくねったりするところを、どうかして隠そうと努めたが、何しろ第一の少女の方で少しもやめてくれないで、むやみに伸びてみせたり縮んでみせたりするもんだから、隠し寄せる段じゃない。親にも親類にも見つかってしまった。けしからんということになった。けしかるとは自分でも思っていなかったが、だんだん聞き正してみると、けしからん意味がだいぶ違っている。そこでいろいろ弁解してみたが、なかなか聞いてくれない。親のくせに自分の言うことをちっとも信用しないのが第一不都合だと思うと同時に、第一の少女のそばにいたら、この先どうなるかわからない。ことによると、実際弁解のできないようなけしからんことが失態するかもしれないと考え出した。が、どうしても離れることができない。しかも第二の少女に対しては気の毒である。すまんことになったという念が日々激しくなる。こんな具合で三方四方から両立しない感情が攻め寄せてきて、五色の糸のこんがらがったように、こっちを引くとあっちの筋が詰まる、あっちを緩めるとこっちが釣れるという塩梅で、乱れた頭はどうあってもほどけない。いろいろに工夫を積んで、自分に愛想の尽きるほどひねくってみたが、到底思うようにまとまらないという一点張りに落ちてきたときに、やっと気がついた。つまり自分が苦しんでるんだから、自分で苦しみを止めるより他に道はないわけだ。今までは自分で苦しみながら、自分以外の人を動かして、どうにか自分に都合のいいような解決があるだろうと、ひたすらに外のみを当てにしていた。つまり往来で人と行き合ったとき、こっちは突っ立ったまま、向こうがぬかるみへ避けてくれる工面ばかりしていたのだ。こっちが動かない今のままのこっちで、それで相手の方だけを思う通りに動かそうというできない相談を持ちかけていたのだ。自分が鏡の前に立ちながら、鏡に映る自分の影を気にしたって、どうなるもんじゃない。世間の掟という鏡が容易に動かせないとすると、自分の方で鏡の前を立ち去るのが何よりの条文別である。そこで自分は、この入り組んだ関係の中から、自分だけを不意と煙にしてしまおうと決心した。しかし、本当に煙にするには自殺するより他に致し方がない。そこでたびたび自殺を仕掛けてみた。ところが仕掛けるたんびにドキンとしてやめてしまった。自殺は、いくら稽古をしても上手にならないものだということをようやく悟った。自殺が急にできなければ、自滅するのがよろしかろうとなった。しかし、自分は前に言う通り、相当の身分のある親をもって、長席に事を欠かぬ身分であるから、うちにいては自滅しようがない。どうしても駆け落ちが必要である。駆け落ちをしても、この関係を忘れることはできまいとも考えた。また、忘れることができるだろうとも考えた。要するに、してみなければわからないと考えた。たとえ反問が駆け落ちにつきまとってくるにしても、それは自分のことである。後に残った人は、自分の駆け落ちのために助かるに違いないと考えた。 のみならず、駆け落ちをしたっていつまでも駆け落ちているわけじゃない。急に自滅がしにくいから、まずその一着として駆け落ちてみるんである。だから駆け落ちてみてもやっぱり過去に追われて苦しいようなら、その時おもむろに自滅の計りごとを巡らしても遅くはない。それでもダメと決まれば、その時こそきっと自殺してみせる。こう書くと自分はいかにもくだらない人間になってしまうが、事実を露骨に言うとこれだけのことに過ぎないんだから仕方がない。またこう書けばこそくだらなくなるが、その当時のぼんやりした意気込みを、ぼんやりした意気込みのままに叙したなら、これでも小説の主人公になる資格は十分あるんだろうと考える。それでなくっても実際のその時の二人の少女のありさまやら、日ごとに変わる局面の転換やら、自分の心配やら、反問やら、親の意見や親類の忠告やら、何やらかやらをそっくりそのまま書き立てたら、だいぶ面白い続きものができるんだが、そんな筆もなし時もないから、まあやめにして、せっかくの甲府事件だけを話すことにする。とにかくこういうわけで、自分はいよいよとなって出奔したんだから、もとより生きながら葬られる覚悟でもあり、また自ら葬ってしまう了見でもあったが、さすがに親の名前や過去の歴史はいくら捨て鉢になっても長蔵さんには話したくなかった。長蔵さんばかりじゃない。すべての人間に話したくなかった。すべての人間は愚か、自分にさえできることなら語りたくないほど、情けない心持ちでひょろひょろしていた。だから、長蔵さんが人を終戦する男にも似合わず、自分の身元について一言も聞き正さなかったのは、変と思いながらも、ないない嬉しかった。本当を言うと、当時の自分は、まだ嘘をつくことをよく練習していなかったし、ごまかすということは大変な悪徳のように考えていたんだから、聞かれたら定めし困ったろうと思う。そこで長蔵さんについて横丁を曲がっていくと、一二丁行ったか行かないうちに町並みが急にまばらになって、ところどころは田んぼの片割れが細くすいて見える。表はあんなに繁盛しても、繁盛は横幅だけであるなと気がついたら、また急に横丁を曲がらせられて、またにぎやかなところへ出された。その突き当たりがステーションであった。汽車に乗らなくては甲府になる手続きが済まないんだということを、この時ようやく知った。実は鉱山の出張所でもこの町にあって、すぐそこへ連れて行かれて、そこからまた役人が山へでも護送してくれるんだろうと思っていた。そこでステーションへ入る5、6軒手前になってから、長蔵さん、汽車に乗るんですか?と後ろから呼びかけながら聞いてみた。自分がこの男を長蔵さんと言ったのはこの時が初めてである。長蔵さんはちょっと振り返ったが、赤の他人から名前を呼ばれたのを不審がる様子もなく、すぐ、
ああ、乗るんだよ、
と答えたなり、ステーションに入った。自分はステーションの入り口に立って考え出した。あの男は、一体自分と一緒に汽車へ乗って先まで行く気なんだろうか。それにしてはあまり親切すぎる。 なんぼなんでも、見ず知らずの自分に、こう丁寧な世話を焼くのはおかしい。ことによると、あいつは、語りかもしれない。自分はくだらんことに、今さらのごとく、はっと気がついて、急に汽車へ乗るのが嫌になってきた。いっそのこと、またステーションを飛び出そうかしらと思って、今までプラットホームの方を向いていた足を、入り口の見当に向け替えた。しかし、まだ歩き出すほどの決心もつかなかったと見えて、呆然として、ステーション前の茶屋の赤いのれんを眺めていると、いきなり大きな声を出して、遠くから呼び止められた。自分はこの声を聞くとともに、その所有者は長蔵さんであって、松原以来の声であるということを悟った。振り返ると、長蔵さんは遠方から顔だけハスに出して、しきりにこちらを見て首を縦に振っている。何でも体は便所の塀に隠れているらしい。せっかく呼ぶものだからと思って、自分は長蔵さんの顔を目当てに歩いていくと、
お前さん、汽車へ乗る前にちょっと用を足したらよかろう、
と言う。自分はそれには及ばんから一応辞退してみたが、なかなか承知しそうもないから、そこで長蔵さんと相並んで汚い話だが小便を垂れた。その時自分の考えはまた変わった。自分は身体より他に何も持っていない。取られようにも語られようにも名誉も財産もないんだから、初手から見込みの立たない代物である。昨日の自分と今日の自分とを混同して長蔵さんを恐ろしがったのは、免職になりながら俸給の差し押さえを苦にするようなものであった。長蔵さんは教育のある男ではあるまいが、自分の風体を見て一目語るべからずと看破するには教育も何も言ったものではない。だからことによると、自分を甲府に終戦して、後から終戦料でも取るんだろうと思い出した。それならそれで構わない。給料のうちを幾分かやれば済むことだなどと考えながら用を足した。実は自分がこれだけの結論に到着するためには、わずかの時間内だが、これほどの手数と推論等を要したのである。このくらい骨を折ってすら、まだ長蔵さんのポン引きなることを、いわゆるポン引きなる純粋の意味において得することができなかったのは、年が19だったからである。